マルコの福音書の5章の23から24節になります。今日の御言葉でありますが、ご一緒にお読みしましょう。はい。
イエスは宮殿の方を向こうに支援されると大勢の人の群れが見事にあったのです。イエスは次に行われておりました。すると海洋神社の人に言われて、イエスを見てと話すと言われてし、一生懸命になってこう言った。私の小さい人から死に立てて、こうは上に上がって、普通の人に手を泳いでやってください。そこでイエスは前髪の人に触れられたら、多くの民衆がイエスについていて、イエスを捨てました。
ずいぶん昔の話でありますけども、イギリスのある牧師が、信仰心に投稿を出しました。その雑誌の中でこう言っていたと思います。今日神様は人間の人生における真実に問題を抱いて、あまり関心を持っていないということを投稿いたしました。2割、3割の牧師が賛同しまして、あと7割がですね、それに反対の意義を申し立てたと言われました。このように、内容がこのように書いたように、神様は私たちの問題に対して、細かい問題に対して、関心を持っていらっしゃらないのでしょうか。例えば、霊的な問題からするけども、命の問題、すなわち永遠の命をいただく、また罪から逃れるという命の問題、また精神的な問題もあります。人生の心の重みから解放されて、喜びと平安と愛に満ちた人生に導いてくださるということに関心がないのか。このように、霊的な問題を解決する、命の問題を解決するけれども、人生の細かい問題に対して関心を持っていないというように考えてしまうものでしょうか。果たして私たちは、神様は関心を持っていないのか、持っているのか、このことを本当に明らかにしなければなりません。ヘブル人の手紙の中に、その問題に解決を与える言葉が書いてあります。13章の8節、イエラマー公約です。イエス・キリストは、昨日も今日もいつまでも同じです。公約聖書を見ますと、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないと、このように書いてあります。イエス様が霊的な問題を解決し、関心があり、人生の生活の問題に対して関心を持っていろって言いらっしゃるしかないかは、イエス様の歩みを見れば一目瞭然で分かることができます。今日お見せしましたマルコの5章の21節から出てきました。イエス様は群衆に囲まれて、福音を伝えていらっしゃいます。その時一人の街道士さんがやってきて、一生懸命願って福音に申します。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の目に手を見ておいてやってください。娘が治って助け人にしてください。これに願ったのであります。その言葉を聞いてイエス様はおっしゃったのは、すぐに行ってあげよう、娘が助かるように、手を置いて祈ってあげよう、これに心配といたします。もし、イエス様が霊的な問題に先に関心があって、いるならば、こう言ったでしょう。娘は天国に行くんだから、もうほっときなさい。あなたの小さな娘が、いるか必要かなどは、神様関心ないと、関心がないと、このように言ったことです。でも、イエス様は、このギャイドに対して、カイドを使った小さな子供に対して、非常に関心を持っていらっしゃいました。元気になること、また悲しみから喜びの人生に変えることに関心を持っていらっしゃったので、ですから、ヤイロの家にすぐに行くと、これに決心を言われました。これは世の中で私たち人生の問題で直面することですね。例えば、右に行くべきであるか、左に行くべきであるか、どちら側に神様の御心があるのか分からないときがあります。私も学校を卒業しましたときに、どういうふうに見たいかよく分かりませんでした。 と魂、自分を騙しているのは、まあ、出世できるだろうけども、死ぬ時には後悔するだろうなと、このように思いました。そして、神様の前に忠実であることをすれば、世の中で出世は望めないので、生活できないと、このように考えました。でも、その間で、行ったり来たりしながら、あ、もういい、自分の納得のいく人生を送りたいということで、イエス・キリストを信じて、信仰生活を出します。でも、この教会の、この刃を持っている問題は、大きな問題になります。もう、人間が受ける問題の中で、一番最大の問題であったと思います。その娘が死んでしまうか生きてしまうかを瀬戸際に立たされた、この親の気持ちを切実に物語っております。イエス様はこのヤイロに言われた言葉は、恐れないで私ただ信じていなさい、その小さな娘に神様が関心を持っていらっしゃるので、信じているならばあなたの子供は癒される、このようにおっしゃいます。そして、道を急いで、ヤイロの家に向かっていかれます。この五章の、マルコの五章の25節でございますと、24節ですね。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの虫がイエスについて、その家に行かれた。24節。最後ですね。イエスがまだ話しておられるうちに、帰る。ルカさんの家から人々が来ていた。あなたの娘は亡くなりました。こういう先生を煩わすわけにはおれずにますまい。まあ、それは普通人間が、人が考える知恵ある言葉だと思います。あなたの娘は亡くなってしまう。生きていたらまだ望みがあるけど、死んでしまったら望みがないというのは当然のことであります。でも、イエス様はあえてこの言葉を聞いたときに、私を信じていなさい、神様が善を成してくださるから信じていなさい、まあ、ヤイロはその言葉を受け入れて、イエス様の言葉を受け入れて、神の善を信じて信じているならば、信じているうちにイエス様が家に着かれました。イエス様はヤコブとヨハネとヨハネを連れてその家に入られて、タリタクビと言われて、その人に向かって言われたとあります。死んでいた娘でありますけれども、タリタクビ、少女を起き上がりなさいと言われた、その見えた言葉を通して、この女性は誓えることができたんですね。例えば、この日、イエス様を変わることがなく、父親の神様を変わることなく、私たちの人生に、多大な関心を持っている。ヨハネの11章を見ますと、ここに、イエス様の愛された、ラザロが出てきます。まあ、聖書は準備してませんが、ヨハネの11章を見ますと、そこに非常に有名な言葉であり、ラザロは死んでしまう。マルタとマリアがイエス様のもとに来て、あなたが生きている間にいらっしゃったならば、ラザロは死ぬことはなかったというところに、この言葉を言いました。でもイエス様はおっしゃったことは、ただ神を信じて、神の栄光を信じて、ただ黙っていなさい、ただ信じていなさいところにおっしゃって、その墓に向かって、死んだラザルに向かって、その墓に向かってラザル出てきなさいと言葉を発しておっしゃいます。まあ、その言葉の通りにラザルは蘇って、3日も経ったより、4日目にも神の世界にいたと言われておりました、教えでありましたけれども、それを遡って、4日目にイエス様は、このラザロを癒してくださいました。これに、多くの人々は神様に関心を持っている。しかし、神様が人生に働いてくださることをなかなか信じることはできない。神様はヨハネの3章の中にありますように、魂に左右されるように、要するに私たちの命が永遠の命をいただいて、生きているように、すべての点で、私たちが幸せを感じるようにと、このように神様は願っていらっしゃいます。 聖書の中にどこを見ても、どこを開いてもですね、霊、魂、肉体に三拍子の祝福を持って私たちに望んでくださるイエス・キリスト、すなわち神様の御思いを知ることができます。私たちはいつも私たちの人生の中に死んでからの世界ではなく、この地上の世界においても幸せを感じるように生きることを願っていらっしゃる神様の御愛を知っていただければなります。この神様の祝福を受けるために私たちが準備しなければならないことがあるとすれば、第一番目に、神様の計画を私たちは、祝福された計画であることを信じなければなりません。エレミアの29章の10節を見ますと、地を作られた主、それを形作って形に立てた、高く立たせた、られた主、その名を主と名乗っておられる者が保護される。私に呼び叫び、叫び、そうすれば私はあなたに答える。そしてあなたの死なみ、大きな隠されていることを示す、このようにおっしゃいます。このように、私たちに持っていらっしゃる計画というのは、私たちが、いつも祝福を受ける計画を神様は願って、計画をしています。私たちが納得できるような、健康的な幸せを感じるような計画を持っていらっしゃいます。このように神様は私たち人間にいつもですね、アダムとエヴァにおっしゃったように、夢を見よ、地に見よ、地に従わせよ、地を従わせよ。この世界にある全てのものを食べて食しようところに祝福を持って臨んでいます。ですから大事な前にしなければならないことは、宗教的なイエス様である、また哲学的にイエス様を考えるのではなく、また倫理的な、また道徳的なイエス様ではなく、神はイエス・キリストを通して私たちに働いてくださるようにくださるということを私たちの内側にしっかりと根付かせなければなりません。これは霊的なものであり、これは霊的なものでない、これは神のものであり、神のものでない、これは神のもので影響を与えるものでない、というふうに私たちは区別をしたりしてしまいます。しかし神様はこれが霊的であるとか、これが霊的じゃないとか、人間の思いによって働く方ではなく、私たちがいつも喜んでいる、いつも感謝している、いつも納得している人生を神様は願っていらっしゃるということを私たちは信じなければなりません。これに、まず大事にしなければならないのは、私たちの思いを変えなければならないということです。神様は善にして、善なることをしてくださる、良いことをしてくださる良い神様だというふうに、私は自分の考えを変えなければなりません。最低場面にしなければならないことは、私たちが問題の解決を現に持ち上げることをしなければなりません。例えば、不可抗力で、例えば、お父さんが倒産しているの、その結果として仕事ができない、これは不可抗力ですね。誰かが頑張らなければならないけど、頑張らなかったので、その結果として問題が起こっている。まあ、それは不可抗力。不可抗力を除いて、多くの問題は私たちのうちにある能力が、神様の恵みを私たちに与えらさないと言われている。ヤコブの1章の13節。誰でも誘惑に落ちたと会う場合、この誘惑は神から来たものだと言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るような方でなく、また自ら住んで人を誘惑することもなさらない。人は誘惑されるのはそれぞれ欲に惹かれ誘われるからである。欲が選んで罪を見、罪が欲すると死を乱す、とこのように書いてあります。ですから私たちの、問題の原因はですね、神に原因はないんですね。私たちの中に貪欲が働いて、欲が働いて、欲の結果として罪を犯し、そして罪の結果として永遠の滅びが人生の苦しみの解決するんですね。ですから、誰でも、神様が誘惑されたと考えているわけです。私たちが誘惑された欲が私たちに降りかかったんだと考えなければなりません。例えば 次の言葉で、被害者のオイデンテーションを見せると思います。日本主の手が短くて救い得ないのではない。その身は鈍くて聞き得ないのなのでもない。ただあなた方の海があなた方とあなた方の神との間を満たさったのだ。またあなた方の罪は主が顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。いくら叫んでも祈っても、まあ、誠実に歩んでも生活をしてもそのような生活をしても神の御心はならないというふうに言われる。でも聖書がはっきりと主の手が短くて救い得ないのではない、その民が鈍くて聞き入れないのではない、聞き入れないことはない、このように書いてある。あなたと神様の間に罪がある、努力があるから、その罪が主の顔を、覆ってしまったというのをギリシャ者は私たちに教えています。神様は誠実な方でありますので、私たちが誠実さを持って神に近づくならば、神は誠実な神でありますから、速やかに期待することなく遅くならずからず、その手を動かしてください。ですから私たちはいつも私たちの内側である努力に気をつけなければなりません。聖書を見ますと、誰かに一人の山の女がいました。山の中から生活も苦しい状態で、自分の子供に一人身の麦と一人身の油を落として、それを自分の子供と自分は食べて、食べた後にはパンを作って食べた後には死んでしまうと、この日に呪いながら死んでしまうと考えておりました。そこに神様の預言者であります、エリアがやってまいりまして、神があなた方によって養われるようにと言われたので、あなた方にそこに来た。手に持っているその最後のパンダですとか、パンダと、そして最後のアブラムと、私をまず祝福してくださったならば、あなた方は神の祝福を受けるだろうとこのようにおっしゃいました。その女は信仰を持って、神様は死んだことをしてくださると信じて、そのエリアに対して最後のパンを作って、自分たちが食べたい、自分たちが腹の底で死んでしまうとする寸前でありましたけれども、エリアをもてなしたと思います。そうしますから、その家の油を突きずる、そのパン種を突きずる、祝福された人生を後に送ることができたというんですね。このように、私たちは神様はいつも私たちの人生に感謝をしていらっしゃる、良いことをしようとしていつも働いてくださっていらっしゃる、そのことを信じなければなりません。まあ、そういう意味において私たちは礼拝を捧げるし、そしてまた、信仰生活をするし、聖書を一番とするし、神様を一番とする生活を私たちは日々する。ですから神の国と神の国を第一番にするしているならば、神様は答えてくださるという条件をすることができます。このように第2番目は神様を一番とし、神様を崇める生活をするということです。第3番目に、見事な演説の33章を先ほど言いました。それを語り継がれた主が、その名を、主と名乗っておられる方はこうございます。3節にありますように、私に呼び求めよう、そうすれば私はあなたに答える、そしてあなたの知らない大きな隠れていることをあなたに知れるとご覧になりました。聖書を言いますと、神様が答えてくださるということは、難しい、いろんなことをしなければならないと考えられてもいいんですね。ある時イエス様のもとに聖書がやってまいりまして、バプテスマのヨハネに与えたように、私にも神様の前に祈り求めることを教えています。どうしたら神様の御手が動いて、そのような奇跡を行う、イエス様があなたがしていらっしゃるような奇跡を行うことができるのか、この人生たちは願います。で、祈ることを教えてください。そうしましたら、主の祈り、その後に不義な裁判の祈り、そして夜中に来た 友達にパンを3つ貸し与える例えを持って答えてください。でその中を見てますと、祈りというものは三冊の祈りに、これあくまで叩き続けるならば、ね、あくまで求め続けるならば、その求め続ける熱心さの上に隣人を変えて、パンを貸し与えてくれたという例えがありました。このように祈るならば、神様は熱心に祈るものを決して、横に置いとかない、無視しないということを申し上げました。ある時、家族で今もリバイバルが続いていると言われるんですけども、過去でリバイバルが起こり、日本でリバイバルは全然起こらないという時があります。それは、日本は150年、福音が伝わって150年、韓国は福音が伝わってなんと100年しか経っていない。しかし、韓国は日本を抜いているリバイバル起こっているというわけです。で、私が質問したのは、なぜ韓国でこのようにリバイバル起こっているのでしょうか。なぜ日本の方が早いのに日本でリバイバル起こらないのでしょうか。部分的なリバイバルは日本もありましたけども、明治時代にありましたけども、規模的な、全日本的な、リバイバルを行われるのでしょうかと尋ねました。その時に言われたことはですね、韓国のクリスチャンは熱心に祈るからだ。日本のクリスチャンはあまり祈らない。誠実に神様一番にしているかもしれないけども、でも自分の生活は生活。自分の信仰生活は信仰生活を区別しながら生活しているか。でも韓国の場合は自分が生きている限り、例えば日本から解放されることでも、キリスト教神様の力をいただいて解放されるか。自分たちが良くなったのは全部生活も全部表裏一体として神様が働いてくださるのと彼は考えて、そしてよく祈った。よく祈った結果として、韓国でリバイバルを起こり、日本でリバイバルが何も行わない理由ではないですかと、それを国際では語ったとそうです。このように神様は私たちの願いを心の中に思い浮かぶ先から知って、それを実現の導くことを願っていらっしゃいます。ただ大切なのは、私たちが大切なのは、先に求める祈りが足りないと、求める強さがないと言われることが言われております。例えば、聖書を見ますと、ダニエル書の祈りのことです。祈り始めて断食をして、21日目にガブリエルがダニエルの元に出てまいりました。そしてガブリエルがそのダニエルに話したことは、あなたが祈りやすから21日前に、もうすでに神はその祈りを使った。しかし私が、その祈りの結果を持って神のもとから調達したときに、空中の剣を持つ、サタンによって妨害されて、あなたは身元に来ることができなくて、こんなに長い間かかってしまう。しかし、戦いの武将である天使長のダニエルがやってきて、バトンタッチをして、やっとガブリエルがダニエルに答えを与えることができる。神様は私たちがもし誠実に歩んでいるならば、神様を一番として生活をしているならば、どんな祈りも地に落とすことなく聞いてください。そしてその祈りが実現するためには、私たちが忍耐を持って祈り続けるということが必要だと、このように教えております。このように神様の良いことを信じることと、自分の生活を誠実に歩むことと、そして祈りを求め、どんな時にも忍耐を尽くして祈りを求めること、この3つをするならば、神はご自分の栄光を私たちに預からしてくださいます。私たちはその時まで忍耐の鍵を持って、そしてその方法も、その時も神様に慣れて祈り、そして良いことをしてくださる神様に祈り続けるようにしてまいりました。ぜひ愛する神のお父様、あなたの御名を賛美します。あなたが私たちに御言葉を通して力強めてくださることを感謝いたします。 どうぞ私たちは何が神の御心だったかよくわからないものでありますけれども、聖霊様が私たちの内側にその信仰の思いを、信仰の願いを抱かせてくださることを感謝します。どうぞ集中して、そして身を清めて、そして世の中に気をつけて、この世の罪と罪に気をつけて、神様あなた前に祈り続けることができるように導きを与えてください。主イエスキリストの皆によって祝福して感謝してお願いします。アーメン。